ローマの手紙11章の25節をお開きください。この手紙はパウロによって書かれましたが、彼は以前クリスチャンを教会を激しく迫害するものでした。男でも女でも捕らえては牢に入れ、そして殺すことに賛成をし、その熱心さは国外にまで出向くほどであったわけですが、この彼がダマスコの町の近くに来た時にお昼頃であったわけですけど、復活のイエス様が彼に現れて、彼は劇的に改心をし、今度は旧約聖書が約束しているメシア、キリストはイエスである、あのナザレのイエスである、十字架にかかりよみがえったイエスであると証言をしました。そして異邦人への使徒として彼は召されたわけですけど、心は同胞ユダヤ人イスラエル人が救われることでした。で、彼らは選びの民だったわけですが、自分たちの救い主を拒みました。では神は彼らを見捨てたんでしょうか？約束は無効になったんでしょうか？神はご自分の民を退けたのでしょうか？決してそんなことはありませんと彼は強くそのことを強調し否定したわけですよね。彼らは永遠に見捨てられたのではなく一時的でした。そのことには理由がありました。まず彼らのイスラエルの背きによって異邦人が救われるためでした。そしてそれを見たイスラエル人が妬んで奮起して主に立ち返るためでした。今日はその続きを一緒に見ていきます。25節から最後の36節まで学んでいきます。まず25節を一緒に朗読します。11章の25節一緒にどうぞ、はい、兄弟たち、あなた方が自分を知恵のあるものと考えないようにするために、この奥義を知らずにいてほしくはありません。イスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の満ちる時が来るまでであり、とりあえずはここまでにしますが、パウロは前回の箇所で18節で異邦人に向かってユダヤ人に対して誇ってはいけませんと警告しました。なぜならオリーブの木の根アブラハムへの祝福に異邦人はこの接ぎ木をされたからでしたね。もともと野生種のオリーブで実を結ぶはずのないものが接ぎ木をされたわけです。ユダヤ人たちの一部はこの不信仰によって切り取られました。一方で異邦人は信仰によって接ぎ木をされて祝福されたわけです。しかし異邦人がユダヤ人よりも優れたものであるからではなかったですね。何でした？問題は信仰があるかないか、信じたか信じなかった、それだけだったんです。ですからパウロは誇ってはいけない、見下してはいけないと警告をしました。そしてここでパウロはこう言ってますね。自分を知恵あるものと考えないようにするために、この奥義を知らずにいてほしくありません。奥義とは今まで隠されていたことが今は明らかにされたという意味です。今まで隠されていたことが今は明らかにされたことです。その奥義とはイスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の満ちる時が来るまでということですね。異邦人の満ちる時が来るまで、どういう意味なんでしょうか？救われるべき異邦人の数が神様が定められた人数に達するまでという意味です。イスラエルの一部が頑なになったのは私たち異邦人、いわゆるユダヤ人以外、神の民以外の人たちの救われる数が満ちる時までです。パウロはそのことを知らずにいてほしくないと言っています。ですから神は永遠にイスラエルを見捨てたのでもありません。約束の言葉は無効になったのではありません。彼らの一部が頑なになったのは一時的であり、一部の人たちなんです。すべてのイスラエル人ではありません。 一部の人たちなんです。かたくなな人たちがいました。でも必ず残された者たち、その者たちがいるわけなんです。今はイスラエルは自分たちの救い主を拒んでいますが、やがて元のオリーブに接ぎ木されます。いつですか？異邦人の救われる数が満ちる時なんです。今の時代は、私たちが生きている今の時代は、聖書では恵みの時、教会の時代だと教えています。イエス様が来られて十字架で死んでよみがえって、このキリストを信じる者は誰でも救われる時代、キリストの体である教会に属することができる時代、誰でもできるわけです。しかしもうすぐ教会は引き上げられます。それを敬虚と呼びます。第一テサロニケの4章をどうぞ開いてください。第一テサロニケ、今のところ押さえていただいて、第一テサロニケの4章、そうですね、見たいのは17節なんですが、その前の13節から読んだ方が分かりやすいですので、13節から読んでいきますね。眠っている人たちについては、眠っている人たちとは死んだ人たちのことです。眠っている人たちについては、兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスにあって眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずです。私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下ってこられます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、17節を一緒に読みます、はい、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ここで敬虚の話がなされているわけですけど、生き残っている私たちがこの引き上げられる、生きたまま空中でイエス様と会う、これを聖書は空中再臨と呼んでます。イエス・キリストは2000年前に神が人となってこの地上に来られましたけれども、もう一度戻ってくるのが聖書の約束です。それを再び戻ってくる、いわゆる再臨と呼ぶわけで、2段階にそれを分けられることが聖書を学ぶとよくわかります。一つはここで読んだように、空中で信じた者はこの死と会うわけです。その前にもう先に亡くなった人たちが今眠っている状態で復活するわけです。でそれから生きている私たちが引き上げられる、これを敬虚というわけですけど、異邦人の時は旧約聖書 のバビロン捕囚がありましたね。ネブカデネザルの治世に異邦人の時がスタートするわけなんですね。そして空中再臨で終わります。後で開いてください。イエス様はルカの21章の24節で、異邦人の時が満ちるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされると言われました。今その時代ですね。ネブカデネザルからエルサレムは異邦人によって支配されているわけで、完全な今状態にはないわけなんです。しかしそこから始まって異邦人の時がやがて終わるわけで、その時がイエス様が再び戻って来られる時、すなわち再臨の後に、この地上には未だかつてない患難が襲います。それを聖書は大患難時代と教えているわけですが、最初の3年半は平和です。しかし後半の3年半は未だかつてない大きな患難が起こります。その時に神の民であるイスラエル人は民族として神に立ち返るのが神の彼らへの 救いのご計画なんですね。さあ戻ります。26節を見てください。ローマの10章の26節、こうしてイスラエルは皆救われるのです。救い出す者がシオンから現れ、ヤコブから不敬権を除き去る。これこそ彼らと結ぶ私の契約、すなわち私が彼らの罪を取り除く時であると書いてある通りです。パウロはここでイスラエルが皆救われますと言っています。将来そのように神の民は救われるわけなんです。で、そのことを彼は自分の考えではなくして聖書、旧約聖書を引用して説明しています。異邦人の救われる時は、ごめんなさい、ユダヤ人が救われる時は異邦人の救われる数が満ちた後、彼らは皆救われます。しかし自動的に何か救われるわけではなくして、信じるか信じないかが問われます。個人的に拒む者もいるでしょう。国家としてイスラエルは皆救われるのが神の約束なんです。で、26節はイザヤの59章の20節の引用なんですが、こう書いてあるんですね。しかしシオンにはあがない主として来る、ヤコブの中の背きから立ち返る者のところにとあります。パウロはそこを引用して、ここで救い出す者がシオンから現れると言ってるわけですけど、それはイエス・キリストの再臨の時ですね。その時は栄光の主として戻って来られます。2000年前イエス様がこの地上に来られた時、イスラエルは自分たちの救い主を受け入れませんでした。拒んだわけです。それは聖書に予言されている通りに、最初来られる時は苦難のしもべとして来られるわけです。で、ご自分の民に拒まれ、そして彼らに妬まれ、そして異邦人に引き渡され、十字架で殺されます。しかしそれは神の救いのご計画であり、キリストは死んで3日目によみがえり、天に昇り、そして今は異邦人の救いの時なんですけれども、やがて戻って来られる、再び戻って来られる時にキリストは栄光の主として戻って来られ、そしてイスラエルは皆救われます。で、ここでヤコブとはイスラエルのことです。イスラエルは不敬虔でしたね。不信仰でした。不従順でした。神の義に従いませんでした。しかし救い主、贖い主が来られる時、彼らの目が開かれて自分たちの救い主を信じます。背きから、罪から許され、神に立ち返ります。神の憐れみによってイスラエルは皆救われるんです。27節は、ここはイザヤの59章の21節とエレミアの31章の31節から34節の引用です。一つだけ開きましょうね。旧約聖書のエレミア書を開きましょうか。聖書を閉じて、だいたい真ん中を開いてください。そうすると詩編かイザヤ書が出てきます。イザヤ書のそばがエレミアです。エレミアの31章を見てください。エレミアの31章、エレミアは涙の預言者と呼ばれたわけですけど、イスラエルは神の警告を無視し、預言者の言うことを全く聞く気がありませんでした。しかし神は彼らを諦めたわけではないんですね。新しい契約を与える約束が31章の31節に、主はこのように言われました。31章の31節、私の聖書では1351ページ31節、見よ、その時代が来る、主の言葉、その時私はイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶ。新しい契約を神はイスラエルと結ぶと約束されました。その契約は、私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。彼らは400年間エジプトの奴隷でしたが、モーセによって引き入れられて初めの契約が与えられましたけれども、彼らはそれをことごとく破るわけですね。ですから私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ったと、主の言葉とあるわけです。 で33節でこれらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである主の言葉、私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に主を知れと言って教えることはない。彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るようになるからだ。主の言葉、私が彼らの不義を、もはや彼らの罪を犯さないからだと新しい契約が与えられる約束がなされるわけです。古い契約は外側でした。石の板に書き記されました。彼らは破りました。それを守る力がありません。しかし新しい契約は心の内に刻まれるわけです。新しい契約はどのように結ばれるんですか。神の一人をイエス・キリストが血を流すことによってあなたの私のすべての罪が取り除かれるんです。許されるんです。神の恵みを受けるんです。ですから内側に神の祝福があるので私たちは喜んで神に従うことができるようになるわけなんです。イスラエルは自分たちの救い主を拒みましたが、今も拒んでいるわけですが、聖書に書いてある通りにやがて彼らは救われるんです。神は真実な方ですから、ここで旧約聖書で約束されているこのエレミアの31章もそうですが、最初の約束がアブラハムとの契約のゆえなんですよね。ですから神はその契約を、約束を決して破ることなく成し遂げてくださいます。さあ戻りましょう。ローマの11章の28節です。彼らは福音に関して言えばあなた方の家に神に敵対しているものですが、選びに関して言えば父祖たちの家に神に愛されているものです。ここで彼らとはイスラエル、ユダヤ人のことです。彼らは神の選びの民です。あらゆる特権が与えられましたよね。神の子供とされることも、そして栄光も、神が彼らに栄光の主として現れたじゃないですか。そして契約も与えられました。モーセを通して律法も彼らを受ける、このように生きなさいという指針まで与えられるわけです。そして神を礼拝する方法も教えられて、約束も彼らのものなんです。救い主イエス・キリストも人としては彼らから出ました。しかしどうでした。彼らはその特権を全部台無しにするわけですよね。救い主を拒みました。福音、福音とは良い知らせという意味です。その良い知らせを彼らは拒んだわけです。ですからここでパウロはこう言ってるわけですね。福音に関して言えば、福音に関して言えば彼らは神に何て言ってますか、敵対しているものですと言っているわけです。彼らは福音を拒んだので神の敵ですということです。敵ですから今は見捨てられている状態なんですよ。しかし完全に神は見捨てたのではないことをパウロは繰り返し繰り返し言ってるわけですよね。神の約束が決して無効になってない。ここでは何と言ってますか、選びに関して言えばっていう意味。選びに関して言えば父祖たちの家に神に何ですか、愛されているものですと言ってる。父祖たちとはアブラハム、イサク、ヤコブのことですね。イスラエルの始祖です。神はアブラハムにこう約束されました。すべての人があなたによって祝福される。創世記の12章の3節です。パウロはそのことを、すべての人っていうのを、異邦人のすべての人があなたによって祝福されると神は言われたとガラテの 3-8 で解釈しています。アブラハムによって異邦人も祝福されるわけです。 そしてこのアブラハムの祝福、アブラハムとの契約は、神はその子であるイサクと、さらにイサクの子であるヤコブと同じ約束をなさいました。神は真実な方ですから、約束を破ることは決してなさいません。約束されたことを必ず成し遂げてくださいます。今もイスラエルはキリストを拒んでいるがゆえに神に敵対しています。しかし、父祖たちのゆえに、約束のゆえに、アブラハムとの契約のゆえに、神に愛されているものなんです。面白いですね。彼らの不信仰によって敵対関係にあるわけですけど、神はそれでも彼らを愛しておられるわけなんですね。彼らは心が固くなです。今日も礼拝始まる前にある方が、この間にお祈りありがとうございました。本当に祈りを神様が聞いてくださり感謝します。でも兄はまだ心が固くななんです。そのように報告をしてましたけれども、神様の癒しが、すごい癒しがある証しをしてました。神は祈りに応えてくださるんです。でも兄はまだ心固くななんです。それでも神は愛しておられるんですね。イスラエルはまだ心が固くなです。自分たちの救い主が来られたのに、彼らは目が閉ざされてわからないんですよ。自分では神に熱心だと思ってるわけですが、しかし救い主を知らないんです。神に敵対しています。しかし約束のように彼らは神に愛されている者たちなんです。決して神は彼らを見捨てていません。愛しておられるんです。29節見てください。一緒に読みます。はい。神の賜物と証明は取り消されることがないからです。神の賜物と証明は取り消されることがないからです。どういう意味でしょうか。神の賜物と証明。ほとんど同じような意味で、救いに関することなんです。神の賜物、賜物とは恵みですね。カリスです。恵みです。カリスマってよく一般でも使いますけれども、それ賜物の意味なんです。恵みなんです。恵みとは受けるに値しないものがただで受けるという意味です。受けるに値しないものがただで受けることなんです。私たちが救われるのは神の恵みのゆえなんです。私は17歳で信仰を持ちました。あの大島で、あの両親のもとで自分が救われるなんて、もう本当に信じられないことです。今日実を言うと、始まる前にまた別の方なんですけど、久しぶりですっていうと、見た顔なんですけど、マスクをしていらっしゃるし、もうかなり長い間会ってないので、誰かなと思いながら話をしているうちに、すいません、お顔は存じてますけど、どなたでしたっけっていうので、失礼ですけど、そういうのをお聞きしました。そうすると、なんと、私のいとこの奥さんだったんですね。もう何十年かぶりにお会いして、3週間前か、私教会ここでやってるっていうことを聞いて、公園ずっと探してたんですけど、探せなくて今日やっと見つけましたっていうことで、いとこの奥さんがわざわざ訪ねてくださいました。まあ、私の父のこともよく知って、家族のことも知って、私の生まれ故郷のカルデアのウルみたいで、カルデアのアブラハムのこの生まれ故郷も多神教のところなんですね。その中で彼を救われるわけですけど、まあ、私もですか、ああいうものすごい強い風習の中でよく救われたなって不思議ですけど、自分が何か良いことをしたのか逆ですよね。すべて神の恵みなんですよ。何か救われるに値したわけではなくして、救われるに値しないものが行いによってではなくして、神の恵みによってただで救われたんです。救いは恵みなんですよ。神の贈り物なんですね。 証明とは神が召すことです。呼ぶことです。私たちが救われるために、私たちが神を求めたから呼んだから救われたわけではなくて逆なんですね。神があなたを先に呼んでくださったんです。私のもとに来なさい、誰でも乾いているもの私のもとに来なさい、そのようにイエス様は全ての人を招いておられます。あなたはその招きの声を聞いて応答したわけなんですね。神が呼んでくださらない限り、神が引き寄せてくださらない限り、誰も救われません。誰も神の国に入ることはできません。あなたが私が救われたのは、神が呼んでくださったからなんですね。救いは神の証明によるものなんです。しかし、神の民であるイスラエルはどうでした？何度も言ってますけど、彼らはキリストを拒んだわけですよね。その代わりに何をしたんですか？神から与えられている律法があるわけですよ。この世に生きなさいって。だから私はこれとこれとこれと守りました。これとこれとこれとしませんでした。だから私は正しいものなんです。だって神様あなたの言ったことを私は守ったのに。だから正しいもの、自分の義を求めて、神の義を彼らは神が与える救いの方法を否定するわけです。良い知らせを否定するわけです。キリストを信じるだけで救われるということを彼ら受け入れたくないんですよ。だって自分の手柄にならないわけですから。頑張ってこれをしたから達成感が欲しいわけです。これが律法による義、行いの義なんですね。では神は彼らを見捨てたんですか、退けたんですか。いいえ、そうではないですね。パウロは何と言ってますか。神の賜物と証明は取り消されることがないからですと言っています。私たち人間は簡単に約束破りますね。しかし神は決して約束を破ることはありません。取り消すことはありません。一旦契約が交わされたのなら契約が無効になることはないわけなんです。本当に救われたならば救いを失うことはありません。ただし本当に救われたのならばの話ですけど、神は約束を破らないんですよ。民数記の23章の19節そのまま聞いてください。こう書いてあります。神は人ではないから、神は人ではないから偽りを言うことがない。人の子ではないから悔いることがない。神が仰せられたら実行されないだろうか、語られたら成し遂げられないだろうかとあります。イザヤの46の 10節には、私は後のことを始めから告げ、まだなされていないことを昔から告げ、私の計画は成就し、私の望むことをすべて成し遂げるというと書いてあります。この天地を作られた神はただお一人の方です。この方がすべてを支配し、すべてを作り、すべてを支配し、すべてを治め、その方のご計画があるわけなんです。私たち人類の歴史も全部この方の支配の下でご計画の中で動いてるんです。あなたの人生もそうなんです。なんでこういうことが私の人生に起こるんだろう、神がおられるんだったら、実を言うとそのことがあってあなたは神を求めるようになるんです。私たち幸せな時は助けを求めませんね。問題が起こると自分の弱さを知り、本当に助けてくれる神がいるならば私を助けてください。神のご計画の中に全てがあるわけです。そして神のご計画は成就します。神はご自分の望むことを全て成し遂げます。今はイスラエルは拒んでます。しかし神の約束があるわけです。だからイスラエルは見捨てられることなく皆救われるんです。なぜですか？ここに書いてある通り、神の賜物と証明は取り消されることがないからなんです。30節見てください。 あなた方はかつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順のように憐れみを受けています。それと同じように彼らも今はあなた方の受けた憐れみのゆえに不従順になっていますが、それは彼ら自身も今憐れみを受けるためです。神はすべての人を不従順のうちに閉じ込めましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。ここでパウロが繰り返し使っている言葉がありますね。何ですか？気づきました？見てください。繰り返し使ってます。憐れみっていう言葉です。憐れみ、4度も彼は使ってます。憐れみとは刑罰を受けて当然なものが罰を受けなくて済むことです。罰を受けて当然なものが受けなくて済むことです。私たちは自分の罪のゆえに神の刑罰を受けて当然なものでした。しかし神の憐れみが示されたわけです。憐れみはかわいそうに思うだけではなくして、そこには愛が含まれているわけですね。すべての良いものが含まれています。神のご性質です。私たちが滅びることを、罰を受けることを神は望みません。ですから神は私たちを憐れんで罰を受けなくて済むようにしてくださったわけです。どのように？私たちの身代わりとしてご自分の独り子、愛する独り子を送ってくださったわけです。この方がイエス・キリストです。キリストとは油注がれた者、救い主という意味です。タイトルですね。私たちの人生の悩み、苦しみ、そして一番大きな問題である罪から救う、それがキリスト、タイトルです。その方が誰なのか、イエス様なんです。イエスとは、神は救い、主は救い、あなたを罪から救う、真の神はイエス・キリストである。イエス・キリストは父なる神と等しい方、一つなる方なんです。その方が人となって来られて、私たちの罪の身代わりとして、本来は私たちが罰を受けなければならないのを、神は私たちを罰する代わりに、一人子にその罪を全部負わせて、私たちの罪の身代わりとして裁いてくださったわけです。これがイエス・キリストの十字架なんです。十字架は当時の極悪人がつけられる死刑の道具でした。キリストは罪のない方でしたが、私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれたわけです。しかしこの方には罪がありません。神はこの方に罪をお認めになることは当然できません。ですから神は御霊によってこの方を死人の中より三日目によみがえらせてくださったわけです。このキリストを信じる者は誰でも救われます。救いは神の恵みによるものです。さて30節見てください。30節のあなた方とは異邦人のことです。彼らとはユダヤ人のことです。私たち異邦人はかつては、以前は神に不従順でした。神に従いませんでした。何に従っていましたか？この世の流れに従いましたね。そして悪魔に従っていたと聖書は教えています。さらに悪魔だけのせいではありません。私たちの肉の欲望があるわけです。その欲望に従って私たちは生きていたわけです。キリストから遠く離れていました。この世にあって望みがありませんでした。神もないものでした。しかし今は神の憐れみを受けて救われました。なぜ憐れみを受けたんですか？神の民であるユダヤ人の不信仰のゆえでしたね。前回学びました。彼らが頑ななので、私たち異邦人に先に福音が伝えられて、私たちは憐れみを受けて救われたわけです。それと同じようにとパウロはここで言ってる。それと同じようにユダヤ人も今は心を頑なにしていますが、必ず憐れみを受けるとパウロは31節で言ってるわけなんですよね。今もかつての私たち異邦人と同じように彼らは不従順になっているわけです。 自分の行いで救われるようと熱心なんです。救い主を拒んでいます。かたくなです。しかしそれでも神は彼らを見捨てたわけではありません。一時的に切り取られただけであって永遠にではありません。私たち異邦人が憐れみを受けるために彼らは一時的に不従順になっただけであって、しかし異邦人が憐れみを受けたと同じように、憐れみを受けたと同じように神の民である彼らも当然憐れみを受けるということ。いつですか、異邦人の救われる数が満ちるときにイスラエルは皆救われるんですね。神はすべての人を憐れみたいと願っておられます。ここでいうすべての人とはユダヤ人と異邦人のすべての人です。すべての人は神に不従順です。従いません。いや、従うことができないんですよ。義人は一人もいないと聖書に書いてある通りに、すべての人は罪のもとにあります。神はここでパウロが言っているように、すべての人を不従順のうちに閉じ込めたという。何のためですか。それはすべての人を憐れむためだったのですと言ってますね。ユダヤ人も異邦人もすべての人が神の憐れみを受けることを神は望んでおられるんです。最後に33節から、神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう。誰が主の心を知っているのですか。誰が主の助言者になったのですか。誰がまずは主に与え主から報いを受けるのですか。36節、すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光が常しえにありますように。アーメン。パウロはここまで手紙を書いて、神の救いのご計画のこの素晴らしさを彼は思って神を褒めたたえています。ああ、神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょうと言っているわけですが、私たち人間の知恵には限界がありますね。しかし神の知恵は無限です。神の知恵に勝る知恵はありません。神はその無限の知恵をもって、この天と地、その中に住むすべてのもの、すべてを作られた創造主なる方が神なんです。神の知恵によってすべてが作られて支配され治められて今も保たれているわけなんですね。そして私たち人間が知ってることはわずかです。地域はどんなに知っててもわずかなことしか知らないんですよ。しかし神はどうですか、すべてを知っておられるわけです。あなたが座るのも、あなたが立つのも、あなたが言葉を発する前か心の思いまで神は知っておられると聖書は書いてある。不思議ですね。神の知識というのはすべてを知っておられるんです。誰も神の知恵と知識の深さを十分に理解することなどできません。また神の裁き、神が決定なさること、神が判断なさること、神の道、神の救いの方法、神のご計画など、私たちは完全にすべてを知り尽くすことなど誰もできないわけです。神と人とは全然違うわけですよね。ですからパウロは34節5節でイザヤの40章とヨブの41章を引用してこう言ってます。誰が主の心を知っているのですか。誰が主の助言者になったのですか。誰がまず主にあって主から報いを受けるのですか。誰も主の心を、神の心を完全に知っている人などいません。誰も神に助言することなどできないわけです。神様なんでこうしないんですか。ああしたらいいのに、こうしたらいいのに、これが一番ベストじゃないですか、あなた誰ですかって言われるわけですよね。 私たち神より偉いんでしょうか、知恵があるんでしょうか、知識があるんでしょうか、そんなことは全くないわけですね。そして誰も主にまず与えたのだから主から報いを受けるなどとも言えないわけですよ。なぜ私たちは自分で獲得したように思っているわけですけど、全てはいただいているものなんです。いや私は仕事をしてこれも得たしあれも得たし、私が頑張ったからこうなりましたと言っているわけですけど、でも仕事があるのも健康あってのことじゃないですか、命あってのことじゃないですか。命はどこから来たんでしょうか、親が作れるんですか、そのままどうしたんですか。誰一人自分で命を獲得した者はいないわけですよ。あなたが今生きていること、生かされていること、それは神があなたに与えたからなんです。あなたの家庭も仕事もお金もすべて元を正せば神から来たもので、すべてのものは神のもので、神の良しとされるところで私たちはそれを受けて管理しているだけなんです。子供たちだってそうですよ、孫たちだってそうですよ、すべてがそうなんです。だパウロはですから36節最後でこう言ってるわけですね。すべてのものがどこから、神から発し神によってなり神に至るのです。神はすべてのものを創造された創造主なる神なんです。すべてのものが、あなたが見てるすべてのものが、あなたが見えないすべての世界、霊の世界も含めてすべてのものが神から発して神から出ていることなんです。すべてのものの根源、すべてのものの源は創造主なるただお一人の神なんです。その神からすべてが発し神によってなり保たれ生かされて、そして神に至るわけなんです。すべてのものは神に栄光を返すために存在しています。救いもそうですね。あなたは頑張って救われたわけじゃないですよね。良いことしたから救われたわけではないんですよ。どこからスタートしたんですか。あなたではなく上から神から発したものなんです。神から救いは与えられ、人から出たものではなく神から出たもので、神の賜物なんですよ。恵みなんですよ。私たちが新しく生まれたのは、救われたのは神によって救われ、神に生かされ、そして神の栄光のためにあなたは存在しているんです。この神に栄光が常しえにありますように。アーメン。お祈りします。天の父なる神様、あなたにすべての栄光がありますように。あなたは栄光の主、あなたの力強い御手を持ってこの世界は作られ、私たちもあなたによって作られ、以前はあなたを知りませんでしたが、しかし今はあなたの憐れみによってイエス・キリストを信じてあなたの子供とされて、そしてあなたの言葉を学ぶことによって、私たちはあなたに救われていることの恵みの素晴らしさをさらに深く味わい知ることができて感謝します。すべてのものはあなたから出てあなたによってなり、すべてのものはあなたの栄光のために存在していることを感謝します。どうぞ今週もあなたの守りと祝福がここにいらっしゃる一人一人の上に、またこの教会につながる一人一人の上に、そのご家族の上に豊かにありますように、イエス・キリストの御名によって心合わせをお祈りします。アメン。